何気ない毎日を大切に過ごすあなたへ送る須藤美香の今日も待ってたよ。皆さんこんにちは、須藤美香です。この収録をしている時点で2023年の2月17日です。いかがお過ごしでしょうか。私の住んでる福岡では寒い中にも梅が咲いたり、日がね、伸びて明るくなってる時間が長くなったり、だいぶ春っぽくなってきたなぁと感じる毎日ですけれども、皆さんお住まいのエリアはいかがでしょうか。今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さてでは今日のトピックは、セルフケアしてますか？メイクミーハッピーリストを作ろうです。実はこのセルフケアというテーマはですね、この番組を始めた時、3年前になるのか、シーズン1のエピソード1、記念すべき第1回目のテーマがこのセルフケアだったんですね。その回も聞いてくださっているという方、何人かいらっしゃるかな。ありがとうございます。今日改めてこのセルフケアをテーマにしようと思ったのは、冒頭でだいぶ春らしくなってきたとは言ったんですけれども、だいたいこの冬、1月2月頃って、まあ毎年もしかしたら言ってるかもしれませんが、私が住んでいるこの福岡っていうのはですね、日本海側なので、曇天模様が続くんですよね。地図的、まあ地理的に福岡は九州なので、まあ南の方ですよね。日本で言うと南の方なので、南国の印象をお持ちの方も結構多いんですが、意外にね、普通です。普通というのは普通に寒いです。で、曇り空が続くので、どうしてもね、私この時期苦手というか、気分がこう下向きになりがちなんですよね。なので、そんな中、私、セルフケアの時間ちょっと意図的に取るのをまた忘れてたなと思いまして、それでなんかこう気分も下向きになってたらもう世話ないなと思って、ちょっとね、これはいかんぞと思いまして、セルフケアの一環で久しぶりに、メイクミーハッピーリストっていうのを作りました。このリストはその名の通り、自分をハッピーにするリスト、自分をご機嫌にすることとか、ものを書いていくリストなんですね。で、私昔手帳にね、よく書いて活用してたんですけれども、最近あんまり手帳を使わなくなったので、リストを書くこと自体もしばらくしてなかったなと思いまして、改めてちょっとせっかくなのでと思って、なんでしょう、カラフルな手帳を買ってきてですね、気持ちを上げようと思って手帳を買ってリストを作ってみました。どんな内容を書いたかと言いますと、単純なんですよ。ちっちゃいこと、カラフルなネイルをすることとか、友達とおしゃべりすること、本が好きなので本屋さんに行くこと、お気に入りのカフェでコーヒーを飲むこと、実用書以外の本を読むこと、エッセイとかがね好きなので、まあ、それを読むこと、漫画を大人買いして読むこと。もうね、漫画を大人買いできるとね、なんかこう、大人になってよかったなって思いますね。あと、好きな香水をつけること。ちょっといいお店にランチに行く予定を入れること。で、早起きして散歩すること。次に行きたい旅先を考えること。電車で遠出すること。などなどですね。何でしょうかね、このさっきちょっといいお店にランチに行く予定を入れることって書いたんですけれども、実際その行くももちろん楽しいんですが、予定を入れるっていうのがね、結構その楽しいことかなと思って書いてます。どうでしょうか、皆さんは自分をご機嫌にすること、メイクミーハッピーリストサラサラと書けますか？なんか意外にこれ書けないという方もね、いらっしゃったりするんですよね。私久々にこれを書いていて思ったのは、数年前に書いていた時とはやっぱり内容が変わってるなって思いました。当時だとちょっと、ね、恥ずかしいんですけど、お気に入りのワンピースを着て出かけるみたいなのとか、あとバーに行って何々を飲むみたいなのがあったんですよ。で、今回リストを書いていて、やっぱそれは出てこないなと思いました。で、ライフスタイルが変わったので、まあ、ときめくことも変わってるなという感じですね。別に行こうと思ったら行けるんですよ。おしゃれしてお出かけとか、バーも行けるんだけれども、やっぱりそこに前ほど興味がなくなってるんだなというのを実感しました。 で、過去の自分がね、この、なんだろう、この話を上辺だけで聞いていて捉えたら、あ、多分こう、昔の自分だったら悲しくなってたなと思うんですよね。なんか、そう、やっぱ子供ができたらそんな感じになっちゃうんだ、みたいに思ってたと思うんですが、なんかそういうんじゃなかったんだなって実際になってみるとね、思いますね。全然こう、過去の私が思っていたような諦め感とかでは全然なくて、ただ自分の興味が変わっただけ、ときめく優先順位が変わっただけなんだよなってことも改めて気づくことができました。皆さんはいかがですか？ちょっとね、気持ちが下向きになった時にこうパラパラとめくって、これやってみようみたいなね、自分をご機嫌にすること、ものを書いたメイクミーハッピーリスト、ぜひこの週末にでも作ってみてくださいね。さてでは今日も最後におまけ話の前に一つお知らせに行きたいと思います。個人の方向けに提供させていただいている、パーソナルインタビューについてです。やはりこういうのもね、時期があってですね、年末とか期末、3月の期末とか新しい季節に向かう時っていうのは、インタビューの申し込みもちょっと増える傾向にあるので、もし、話して整理したいことがあったんだよなとか、ちょっと気になってたんだなっていう方は、気持ちね、ちょっと早めにお申し込みをいただけると幸いです。どういった内容かと言いますと、簡単にお知らせしますと、こう、一人ではね、なかなかこう、堂々巡りをしてしまって、こう、次の一歩が見つからないとか、なんかこう、人生に関することとか、まあ、仕事、プライベート全般、ちょっと真面目な話なので、身近な人にはこう、かえって話しにくいなということだったり、まあ、もやもやしているから話すことで整理したいみたいなね、いう方に向けてのサービスになります。私は基本的にインタビュアーとして、皆さんのこう、まだ言語化できてない思いっていうのを引き出していくんですが、場合によってはコーチングやカウンセリングの要素を取り入れたり、あとはご希望の方にはその、まあ、直感メッセージの要素も取り入れて行っています。あと、こちらもご希望の方には、まあ、こういった課題ですね。課題を毎回出しております。気になる方は info.mikasu@gmail.com までご連絡ください。さて、おまけ話ですが、最近、私珍しく真面目な本を読みまして、ゼロからの資本論という本を読みました。これは2021年の新書大賞にもなった人新世の資本論という本があるんですけれども、それを書かれた斉藤幸平さんの新作になるのかな、から現在、東大の准教授で、マルクス経済学がご専門の方です。マルクス 経済学って思いませんでした、今。今この時代にって思う方多いかなと思うんですよ。私がそういう反応だったんですけれども、この本を読んでね、ちょっと、あ、マルクス誤解してたかもと思いました。で、資本主義ってなんかこう、私たちね、資本主義にどっぷり使って生きてますけれども、いや、なんかもう末期も末期だよねって。地球環境も結局めちゃくちゃにしてるし、人件費が安いところに行って作らせて、それを先進国で売ってっていう、このね、それを世界中舐め尽くすまで続けるの？格差も広がるばっかりだし、これどうしたらいいのって思いませんですか？でもじゃあどうする？その次、資本主義に変わるようなものがないよね、みたいな感じでズルズル言っちゃってると私は思うんですけれども、同じような疑問を持っている方にはね、非常におすすめの本です。興味のある方はぜひチェックしてみてください。ゼロからの資本論です。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。